教協会牧師の野島です。今日はよくお越しくださいました
。できたな。
私はかつて何年間かドイツにおりました。その時一度ドイツの刑務所に入りました。私が親しくしていただいた大学の神学教授が刑務所牧会という奉仕をしておられました、定期的に刑務所を訪問して集会者たちのカウンセリング、もちろんキリスト教的なカウンセリングをしておられました。時々神学部の学生たちを同行させて集会者たちと語らいの時を持つのです。その一つの会に同行を許されました。10人くらいの進学部の学生たちと一緒でした。その刑務所はケルンという町、大聖堂で有名な大きい都市ですが、ドイツの北西部の町、ケルンという町の郊外にあります。前に立つと圧倒されます。ここが右も左も果てが見えない巨大なコンクリートの塊。もちろんそれは外壁です。高さも半端ではありません。この教会堂の一番下からてっぺん以上、そんな高さでした。そしてその上には各所に監視塔が立っています。特に驚いたのがこの壁の厚さ、おそらく3メートルくらいあったと思います。強化コンクリートでしょうから、おそらく戦車が突っ込んできても壊れない。入り口はこれまた分厚い鋼鉄製で幾重にもなっています。脱走不可能という感じです。さて面談の部屋、大きく窓が取ってあってとっても明るいのですが、見ますと太い鉄製の格子ががっちりとはめ込んでありまして、これまた見えることができない。私たちが待っておりますと集会者たち約10名が入ってきました。今回は女性ばかりです。そのことはあらかじめ聞いていました。ですからどんなごつい腕っぷしの強いおばさんたちだろうと、ちょっとこう恐れています。皆さんご存知かもしれませんが、ヨーロッパの その女性、中年の女性っていうのはこう大きさが半端ではないんですね。日本ですと太った太ったっていうとこれくらいですけれども、向こうの方はもう本当にこんな、よく肌ついて言うとビアダビになると言われますけれども、そんな感じです。ですからどんなおっかない女性たちだろうとちょっと怖かったんですが、けれども入ってきた彼女たちのほとんどは若い、むしろ華奢な感じの優しい感じの女性ばかりで恐縮としました。けれどもその話し合いが始まりますと、彼女たちは明けすけに自分が犯した犯罪を話してくれるのですが、一人は夫を殺そうとして凶器を突き刺した。別の一人は子供を切断して殺してしまった。そんな方ばかり。集団の面談の後、個別的に自由に話すことができる時間がありまして、私も一人の人と話しました。まだやはり若い華奢な感じの女性でした。身の上話をしてくれましたが、さすがに何をしたのとは聞けませんでした。けれども彼女が習慣中ということを知らなければ、ケルンの街を歩いている若い女性の一人と思う違いありません。けれども彼女たちが直接的に、また間接的に言ったこと、また 指導教授が後で言われたことが非常に印象に残っています。こんなこと、人はなかなか変わらない、変えられない。ごく最近こんな新聞記事を読みました。ある一人の人、仮に Y さんと呼びますと、引用します。 Y さんは小学生の時から万引きに手を染め非行に走った。中学生を卒業した後は暴走族、その後東京歌舞伎町で暴力団に入った。人生を狂わせたのは18歳で使い始めた覚醒剤だった。毎日のように打っていると幻聴が聞こえ、恐怖や孤独に襲われた。29歳の時、自宅マンションの5階から飛び降り、右足が不自由になった。それでもやめられず、二度の服役、変われない自分に絶望した。これらはかなり極端ですが、自分が変わる、あるいは人が変わることがどんなに難しい、大変なことか、皆様もご存知ではないでしょうか。もっともっと前向きな建設的な意味ですが、教育というものも人を変えることと言えるでしょう。専門教育や技能教育などは初めから目的が特化しておりますし、学ぶ方もその自覚がありますから進歩しやすい、身につけやすいけれども、いわゆる教育、学校教育、さらに幼児教育というのは、その意識があまりないごく若い世代の人々に現代人として必要な知識や技能を習得させるだけでなく、内面的にも社会人としても健全な人間を作り上げていくということを古くから目的にしています。特に幼児教育では、知的な教育ではなく基本的なことのしつけ、あるいは仲間との遊び、動植物のお世話といったことで健全な感覚の人間と育て上げる、あるいはその準備をする。具体的にどうするかといいますと、先生が生徒に対して知識を教える、技能技術を体で覚えさせるわけですけれども、確かにもう体で覚えるしかないことがたくさんあります。ただ知識を教えることで、特に内面、性格、倫理に関係することを外から教えることでは、生徒はなかなか変わりません。君たちは善悪のけじめをしっかりわきまえて人間になりなさいと言われても、その善悪の基準を教え込まれても、それを身につけた立派な人の実例を示されても、ほとんどの生徒は変わらないです。では生徒は、あるいは人は決して変わることがないのか、不可能なのかというと、そんなことはありません。現に変わる、それはそして多くの場合、その人に関わってくれた人の人、あるいは人格に触れてですね、生徒自身が接する先生の人柄、人格に触れて変わる。あの先生に習ったおかげで、この科目が嫌いだったのに好きになったという話はよく聞きます。またあの先生に人格的な感化を受けたという話もよく聞きます。人を大きく変えるのはしばしば人です。人格です。人としての関わりです。人が人を変える、人格を変えるのは人格しかないという記載がいたします。ところで、さっきの Y さんの新聞記事はこう続きます。天気は拘置所で一冊の本を手に取ったことだ。 綴られていたのは、覚醒剤を使っていた元ヤクザが牧師として生き直す姿。聖書を読み始め、飛び降りても命を取り留めたのは、何かをするために神に生かされているからだと思え、出所した2013年から覚醒剤を使わなくなった。スキンヘッドに鮮やかな入れ墨、こわもてだが眼差しが優しい。こんな自分でも変われたのなら他の人も変われるはず。居場所を作り、立ち直ろうとする人を見捨てない存在になりたいと、少年院や刑務所を出た後、帰る場所がない人を受け入れる自立準備ホームをし、夢が見えた。そしてその後、Y さんは苦労して資金を作って、そのような施設をご自身でこの後に解消されるとありました。私が非常に驚いたのは、まあ、話自体感動的といえば感動的ですが、聖書を読み始め、飛び降りても命を取り留めたのは、何かをするために神に生かされるからだと思えたという部分です。これはもちろん、Y さんとのインタビューでの言葉に記者が説明を付け加えたのでしょう。がともかく、聖書を読み、この内容に感動して一念発起したとは書かれています。イエス・キリストという人物、イエス・キリストが聖書の主人公ですが、イエス・キリストの生き方、常に弱者の側に立ち、そして助ける、共にという生き方に感動して、自分もそう生きたいという思いが生まれたとも書いてあります。そう書いてある。そうではない。聖書を読んで神の意思を知って、神の声を聞く、これはまさに聖書の読み方ですし、聖書以外の本では起こらない出来事です。そして現実に Y さんも大きく変わりました。誰も変えることができなかった。拘置所での構成するための生活も作業も教えも変えられなかった Y さんを、聖書を通して語られた神が変えられた。 Y さんの側から言えば、この時確かに神と人格的に関わった。目には見えませんが神は生きていて、そのお方と人格的に関わった。そしてもっと言えば、神だけは私を見捨てることがなく受け入れてくださったと知った。さらにそれだけでなく、私に生きなさい、正しく生きなさいと言われたことを悟った。そんなにしていただいて、私はもう薬を使って人生をダメにすることなどできない、そういう真の決意ができたわけでしょう。そして神が自分を何のために生かされるのかをよく考えて、まさに自分のような境遇の人を受け入れて、できれば立ち直るきっかけになる施設を作る、これが自分に与えられた使命だと言いなさい。 Y さんが変えられたのは内側からです。そのために神様はY さんの心の内側に働きかけられたというしかないということです。聖書というこの一冊の本がキリスト教の経典、経典です。ちょっと分厚いので、全く初めてこう手に取られる方はちょっと叶わないなと思われるかもしれませんが、それでも要領を覚えれば、そんなに通読することも難しくはありません。今最低限のことだけちょっとお話ししますと、お手元のこの聖書、教会に備え付けのものでも構いませんが、 こうやってこちら側を見ますと、初めから4分の3くらいのところ、ちょっと黒い筋が上に入っています。これわざと入れてあるんですが、こうやると見にくければちょっとね、こうギュッと揺られてみてください。この上の方に見えてるはずです。これわざと黒い線が入れてあって、ここが聖書の大きな切れ目、それまでの部分全体の4分の3ぐらいが旧約聖書という部分、そしてその後の残り4分の1ぐらいが新約聖書という部分です。そして新約聖書の文字通りの主人公がイエス・キリストです。旧約聖書は文字通りにはイエス・キリストは登場しませんが、イエス・キリストがやがて来られるといういわゆる予言が重要な内容です。そうして新約聖書の部分めくっていただきますと、目次が書かれていまして、マタイによる福音書から一番下ヨハネの黙示録まで27の文章が入っています。ですから、旧約もそうですが新約聖書も、聖書というのはこう一冊が、今でいう書き下ろし小説という言葉がありますが、一人の人が書き下ろしたものではなくて、いろんな時代にさまざまな著者が書いたものを集めたものです。ですから例えば冒頭のマタイによる福音書というのは、マタイというのが著者、マタイが書いた福音書で、この福音書という言葉は、大雑把に言えばイエス・キリストの伝記です。新約聖書の冒頭は少しずつ違った角度から書かれたイエス・キリストの伝記、この4冊が基本でしょう。先に引用された読まれたルカによる福音書というのは3つ目の福音書ですね。そして先読まれた徴税人ザーカ、これが今日お話ししたいと思っている人、聖書の中にも劇的に人が変わる話はいくつもありますが、今日取り上げるのがこのザーカ。クリスチャンには大変親しまれている箇所人物です。けれども改めてあらすじを説明します。約3年間と言われるイエスの救い主イエス・キリストの、このキリストというのはイエスが名前で、キリストは名字ではなくて、イエスは名前、キリストというのは、肩書き称号です。その意味が救い主ですから、救い主キリストという方は同じことをこう2つ並べててちょっと変です。約3年間と言われるイエスという人物の救い主としての活動期間の終わりに近い頃の出来事です。ルカによる福音書では19章、さっき読まれた箇所が19章の1から10ですが、この同じ章、これもまた少しだけ説明しておきますと、ルカによる福音書の19章という部分を開いていただきますと、これは146ページですね。カッコ新というのは旧約も新約も1ページから始まっておりますから、新約の方は新とつけてあります。そして2段組です。上の段の真ん中くらいに徴税人ザーカイという込み出しがある。次に19という大きい字が書かれています。これが章です。もちろん1から2、3、4というふうに続いています。そして本文中小さい字で1、2、3、4とあるので、これが節です。ですから今日の箇所は 19章1節から10節といえば誰も聞くことができる。でそういうふうにできています。この同じ19章のずっと行きまして下の段、147ページにありますね。下の段のずっと後ろの方37という節の数字が見えますが、ここからがイエス様の最後の1週間、よく受難週と呼ばれている記事です。この受難週というのは特に大事な部分で、場所は首都エルサレムで、そしてこの受難週、苦しみを受けた1週間という意味ですが、その最後が十字架の死です。そしてその足掛け3日後の永遠の命への復活ということで福音書は結ばれます。さて少し元に戻って、イエス様とその弟子たちはエルサレムに向かう途中、エリコの町を通られます。でこのエリコという町はエルサレムの北東、直線距離約20キロのところにあります。非常に古くから存在する町です。この聖書には一番後ろの方に聖書地図というのが載っています。まあ、これはなかなか聖書を理解するのに役に立ちます。大体この地理が分からなくて聖書が分からなくなる、まあ、2つのこう障壁がこの地理と人命です。ですからこの地名地理についてはこの聖書地図をぜひ利用してください。聖書地図の6番目、新約時代のパレスチナというのが今日関係する、箇所ですが、その一番下の方真ん中くらいに視界が出ています。それからずっとこれ上ほぼ北ですが、ヨルダン川という川があり、そしてその上にガリラヤ湖という少し小ぶりの湖があります。さらにそこを遡るとさらに小さい湖もあります。でこのヨルダン川ですけれども、これどちらか側からどちら側に流れているかご存知でしょうか。これは上から下、北から南ですね。ですからヨルダン川の水は全て視界に流れ込む。そして面白いことにこの視界、他に川があります。もちろん小さい川はありますけれども、ほとんど川がない。そしてまたここから流れ出る川というのがないんです。そうするとヨルダン川から流れ込んだ水は視界でどんどん溜まっていって溢れていくんじゃないかという気がいたしますが、溢れません。なぜでしょうか。まあ、これちょっと考えてみます。出発台です。ともかくこの聖書地図で分かりますように、この真ん中にの下に視界があって、その少し北側の川から少し離れた場所にエリコという町が見えるはずです。そしてさらにその、ほぼ西なんですが、ちょっと南でしょうか、エルサレムという町もあるはずです。ここがその舞台です。ですからヨルダン川の流域というのは低い土地です。けれどもエルサレム、首都エルサレムというのはかなり高い高地にあります。ですから平地からエルサレム高地に登る途中にこのエリコという町があって、随分ここはさまざまな意味で重要都市でした。まあ、ここでイエス様は 一休みするつもりはなかったようです。イエスはエリコに入り町を通っておられたという一節の言葉からそんな感じがいたします。でこの町は商業で栄えており、大都市エルサレムの住民の徴税のために多くの徴税人がいたようです。今日の主人公ザーカイは徴税人、しかも頭ですから金持ち。二節、当時の徴税人、これはまあ税を徴収するための受け売り人ですが、少し複雑な立場にありました。彼らはユダヤ人です。でそうでありながら支配国ローマのために同胞であるユダヤ人から税金を徴収するという意味で大衆から嫌われました。さらに彼らは大抵指定金額以上のお金を徴収して差額を私有化していたと言われます。この意味でも嫌われる。けれどもお金は入った。ザーカイは頭ですから一層金持ちでした。その分同胞から余計嫌われたでしょう。彼がイエス一行がこの町を通られると聞き知って、イエスがどんな人か見ようとしたと3節にあります。でそのためにいかに必死になったかが3節から4節に書かれています。この好奇心は一体どこから生まれたの。これはイエスは徴税人たちとも親しく交わっているという噂を知っていたからでしょう。ここエリコでも見物人たちの多さ、3節には群衆があります。このことからして常にイエスはこの地方でもかなり有名だったことがわかります。そしてその行いや言葉についてたくさん噂も人々の耳に入っていたはずです。素晴らしい宣教、奇跡的な技、また人と分け隔てなく接する愛に満ちた態度、特に貧しい人々、ユダヤ教で罪深いと名指しされていた羊飼い、売春、そして徴税人たちへの優しい態度。ですからザーカイは単に野人ではありません。自分への近さというものを感じていたはずです。そしてイエスが彼の真下を通られるとき、驚くべきことが起こりました。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。五節。なぜイエスがザーカイのことを知っておられるのか、ここには全く書いてありませんのでわかりません。けれども聖書が述べたいのはそのことではなくて、このイエスの語りかけによってザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主イエスキリストですがに言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。6節から8節。ザーカイは人が変わったということです。お金ということがおそらく彼の生きがいであり人生の支えだったに違いであります。けれどもこの変わり方は自分のこれまでの生き方、行ってきたことへの決定的な批判ですね。それだけでなくイエスのように人を慈しみ助けようという積極的な生き方への転換がここに起こりました。ここにはあるいはここにも人が変わるということはどのように起こるのかが分かりやすく述べられています。ザーカイは イエスの声を聞いて私に向けられた言葉として受け止めた。好奇心というのはその前段階として重要ですが、それだけでは彼は変わりません。イエスの声を自分に向けられている声として聞いた。ただ外側からの声ではなく内側に染み入ったのでしょう。これが神と神の子イエスの行いと言葉を記した聖書の読み方ですし、そう読むときに働く聖書の持つ力というものです。繰り返し申し上げましょう。聖書には感動的な話をたくさん出てきます。感動的な名言もたくさんあります。特にイエス・キリストの生き方そのもの、これは福音書に詳しく記録されておりますが、これはもう非常に胸を打つものがあります。中でもイエスの最後のいわば身代わりの死、これに崇高なものを感じる人は多いけれども、そのような感動では人は変わりません。本当には変わりません。一時の感動です。ザーカイはイエス時代の人ですから、直接イエスの自分への呼びかけの声を聞くことができました。その後の時代の人々、我々現代日本人を含めてイエスの声を肉声として直接聞くことはできませんが、聖書が生けるお方の声の窓口です。聖書を読んで、聖書を聞いて、そこからイエスの呼びかけの声、神の呼びかけの声を聞くことができます。これが聖書という本だけが持つ力です。自分は変わりたいと深く思われる方々はおられるでしょうか。その変わりたいと思われるご自分の性格とか状況をまずごまかすことなく見ながら聖書を読んでください。聖書の説教を聞いてください。必ず適切な時、神またイエス・キリストの呼びかけの声を聞くはずです。これが自分が変わる時です。最後に少しまとめておきましょう。自分が変わると言っても、願うのは嫌な悪い自分から良い自分へという方向のはずです。決して逆の方向ではないはずです。そして嫌な自分と言いましても、皆が皆自分をそう感じているわけではありません。嫌どころか今の自分に満足しているという方は多いでしょう。それはそれで幸せかもしれません。そのような人に外からあなたの悪いところに目を向けようと言っても嫌がられるわけです。ですからそのような方に何も申し上げることはできません。ただ多くの人は何かしら自分の嫌な部分、嫌な面を薄々感じているものです。けれども日常生活の中でそれに意識を向けない、それは決して楽しいことではありませんし、その必要がないですから。けれども Y さんのように極端ではないにしても、こんな自分ではまずい、なんとかしなくてはと、そんな思いを強いられる場面が人生の中に幾度かはあるのではないでしょうか。そのような経験のある方なら、今日の話は我がことだという思いで聞いていただけるはずです。そして本当の苦しみはそういう自分から逃れられない。もう Y さんの苦しみはまさにこうですね。自分で克服などできない、 他人からどんなにいい教えを聞いても、どんなに外から拘束され構成されようとしても、どんなに親身になって手助けしてもらっても変われない。ですからそういう人は自分の心が、自分というものが何かにがんじがらめになっていると感じられるんです。人が変わるためには外からの働きかけでは不可能でしょう。どんなに強制されても命令されてもです。ただ内側からだけ、心の奥底、ここでは魂という機会ですね。魂が変えられるとき、その人全体、全人が変わる。聖書には人が人として正しくよく生きるための基準が明記されています。特にまとまった箇所が出エジプト記の20章、いわゆる実戒、塔の戒という部分です。出エジプト記第20章、出エジプト記というのは今は引用はいたしませんが、旧約聖書の方の初めから2つ目の文章です。創世記が最初、次が出エジプト、その20章に出てきます。ところがこれは文字で一段に記された戒めです。誰でも読むことができます。読むというのは外から人の頭、心に入れることですから、これ自体は正しい立派なものですが、これだけでは心に届かないということが起こる。今日のテーマで挙げるべき聖書の言葉の第一番、これは新約聖書のコリントの信徒の手紙2:3章6節にある文字は殺すが霊は生かすということ。文字は殺すが霊は生かす、この文字というのは文字通りには書かれた神の戒、霊というのは神の霊、いわゆる聖霊のことですが、簡単に神の力、働きかけと言い換えてみましょう。この言葉は広く深い意味を持ちますが、今日のテーマに即して言いますと、たとえ神の御旨であっても、それが文字として、つまり外から人に入るだけでは決して心に届かない、正しい言葉であるだけに一層人を苦しめるだけ、つまり殺す。神の御旨が神の力によって内から、これが霊によってということですが、内から魂に届いてこそ人は変わるということです。大事なことは神の御旨を知ること、聞くことです。そしてそれが神の内側からの働きかけになるよう、霊、聖霊の力を祈ることです。神の力を祈ることです。自分が変わるために、自分への神の働きを祈る、他の人が変わるためにその人への神の働きを祈る。アーメン。祈りましょう。恵み深い神よ、私たち人間がどんなに変わることが難しいか、日々身をもって知らされております。悪い方には変わりやすいけれども、良い方にはなかなか変わりにくい。神よ、ただあなたの御言葉とあなたの力だけが私たちを変える唯一のものです。どうか御言葉に目を向け、そして神の力を祈ることができるようにしてください。感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。